さあ今週も始まりました、桂米地の落語夜話。皆さんこんばんは。番組アシスタントの小原課長です。今週もよろしくお願いいたします。さあそれではレギュラー紹介いきましょう。パーソナリティはこの方です。
はい、桂米地です。はい、51歳です。よろしく。
よろしくお願いいたします。年齢言わないといけないんですか？
いや別に。
いいですか？言わなくて。捨てといていいですか？いいです。よろしくお願いします。この方はいくつなんでしょうか？
はい、30歳の二条でございます。はい。
いいお年頃ですね。
あなたの、同い年の話が多いねんね。
はい、多いですね。ただ、入門がね、やっぱり遅いんですよね。うん、僕も25で入門ですから、話し方としては多少遅い方なんですが、僕より後輩で何人かその30歳同い年で、キャリアは浅いんですが、同い年の子が入って
きてます。米朝一門だけでも、4、5人いるんかいな、同い年。
そうですね、うん。はい。
そのうちの2人が結婚したり。
今年結婚
なんかそれがあるんやね。
あらら、はい、どうですか、二条さん。
え？
ね、痩せることはない
よ。いや、別に。
痩せることはない。
痩せることはないですか。
いや、まだ、嫁は持ってもなぁと。どうすんねん、かわいそうやろと。
かわいそう。奥様が、
うん、と思います。
あんたの掘りから始まったんや、それ
。そうですね。もうちょっと、ね。
はいはい。しっかりしようね、はい、みんな。
幸せを見つけていただきましょう。
不幸せみたいな言い方しない。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
この番組は祇園志乃の協力でお送りします。さて先ほどオープニングで、はいはい、ちょうど結婚の話になりましたので ね、
なりましたね。
はい、今週はちょっとそういった幸せな話。まあ、な
んというか、うん、まあ、うちの甥っ子がね、もう聞いたら28になるんやって。
はあ、
はい、
うん、
先々週かな、
はい、
結婚しました。いや、実はもう、
おめでとうございます。
入籍してるんですが、ちょっといろんな事情がありましてですね、うん、その結婚式披露宴は、今年になったと、はあ、いうことなんですけどもね。
あ、そうだったんですか。はい、9月いい時にね、
うん、あのね、ものすごい雨の日でした、この日。1時間に何十ミリって降った土砂降りの雨の降った日ですよ。
うん、
でね、まあ、ホテルの、まあ、チャペルで、
はい、
やったんですけども、うん、で、まあ、披露宴はその中の宴会場なんやけどね、その結婚式としてはこのチャペルなんやけども、
うん、
その庭である庭を通っていかんとそこへ行かれへんねんね。でその時だけ雨止んでたん。
あ
とから思ったらね、その時はそう思わへんかったんやけども、うん、もうあとから思ったらほんまにええタイム、あれ1時間超えてたらえらい目に遭ってたと思うよ。
新郎新婦さんの日頃の行いがね、
そうですね、
よかったんですよ。
ええかわりかは最近、うん、久しぶりにおたから知らんだけどね。
よかったん
ですよ。よかった、
よかったやろ ね、はい、ね、そういうとこ、
うん、うん、でもよかったですね、本当に。
あ、本当にね、その時はね、もう今日はこんな天気かなと思ってたから、
うん、
あの後ものすごい雨が降った、
うん、
ね、ちょうどね、
はい、本当にそれは良かったんで、私も良かったし、
うん、
新郎新婦はね、特に新婦さんは
ね、ドレスを着てますからね、
うん、雨降ったら傘さしてしかどうしようもないんやって、
ね、大変ですからね、
うん、まあ、それで、なんとかね、その教会でのセレモニーが済んでね、
はい、
うん、で賛美歌を歌ったり、うん、なんか花びら投げたりね、
いいですよね、うん、フラワーシャワーを。
あなた司会は多いけど、そういうあれは少ないじゃないですか、その結婚式のチャペルの中でなんかするっていうのは。
ただね、披露宴だけでなく、うん、挙式もすることあるんですよ、うん、人前式っていうの、司会がね、その時はチャペルの中でお手伝いをさせていただきますので、
うん、はいはい、
はい、
うん、うちの、ね、兄貴も人前式という形を取っておりますよね。
それはね、司会者が進行していくんですよね、
う
ん
う
ん、
皆さんの前で承認してもらいましょうというあれですね。
は
い、
ならそれは牧師さんはいないわけ。
いないんですよ、だから神様の前ではなくて、
うんうん、けどそれもチャペルでやるの。は
い、そうなんですよ、チャペルで行ったり、また園内人前式ということで、うん、披露宴会場の中ですることもあるんですよ。
はい、
うん、でもね、やっぱりね、牧師さんがいらっしゃる、うん、チャペルでの挙式はやっぱ感動しますよね。賛美歌を聞いてもすごく胸が熱くなりますし、
うん、でその賛美歌を歌う女性が 2人いてたんかな、
はい、
うん、
これは可愛かったですか。
それ何を聞いた。
いや、わかるな。そういうとこから行くのかな。
わかるな。可愛かったんや。せやさかい話題にしてんだけども。で、その声もすごく良かったね。
あ、そうですか。
みんなの声よりも目立つし、ま、マイクは押してないと思うんだけど、すごくよく聞こえてて。で、まあ、それだけじゃなくて、その、入場するときとかね、その、
お手伝いしますもんね。
それも見事でした。
はい。
牧師さんはね、日本に頑張ったら、ね、どっかメキシコのかなんかの人だったね。
ね、外国の方多いですよね。
うん、はいはい。ああいうちょっとたどたどしい日本語の方がありがたみがあるね。
そうですよ。
うん、
で、ね、人前でキスまでして。
うん、はい、いいじゃないですか。
よろしい
です。ね。それ、着物ですから、ウェディングキスは。
ああ、そうなのか
な。
はい。うん、いや、まあいいんだけど。うん、で、その後、披露宴。ね、普通の宴会場のあれなんやけども、はいはい、まあ、私も司会すること今まで何遍もあるし、まあ、司会してはるとやっぱりそういう目で見てしまうのね。
そうですよね、
うんうん、小原さんは、
はい、
その人が司会してるのを見ることもたまにはある。
今はなかなかね、まあ、列席者として、うん、座る場合はありますのでね、その時は司会者さんちょっとね、うん、チェックさせていただきますけれどもただなかなかね、はい、同業者の見学っていうのはもうこれぐらいになるともうできないです
よね。見学中か、例えば、うん、まあ、話し家の結婚式やったらね、まあ、話し家が仲間内がやる場合が多いんですよ、うん、で一番多かったのは僕らの世代だったらジャクマツニさんかな、うん、でうちの結婚式もしてもらったし、
うん、でね、
小米町の結婚式が あった時が浜村淳さん司会でね。
お
ー、すごいですね。
楽しみにしてたんや、
うん、
ところがね、私途中で退席せないかんことになって
。あららららら。
うん、うちの母親が既得になったんですよ。
あららら、
うん、これはほんまの話だからね、別に言うても構えないけど、まあ、さやさかいに料理も何にも食べずに帰っちゃったの。
そうだったんです
か。
うん、
それから1週間ぐらいに亡くなったんですけどね、ですから余計印象に残ってるんですが、
うん、
浜村さんどんな司会するのかちょっと聞きたかったんやけどもな、
なんか噂によると本当に言葉が少ないそうなんですよね。
なるほど。
だ
からその少ない中できっちりきっちり決めはるそうで、素晴らしい司会だそうですよ。はい、
司会業界の中では、
業界の中の噂によりますとなんかすごくいろんな話をしそうな雰囲気ですが、 ね、あまり語らず、
うん、
進行していくというね、一番難しいところを ね、きっちりとされてるみたいですね、
うん、我々喋りすぎて怒られることがあるからね
まあでも男性司会と女性司会また違いますからね。
違うでしょ、
うんうん、
私らはやっぱり、話し家ですから、うん、ちょっと面白くやってくれという、まあそういう依頼ですから、
ね、期待もされてますからね、皆さんのね、
う
ん、
まあ、うん、花嫁さんを突っ込むわけにいかんので新郎の方をね、うん、なんやちょっとねからかうようなことを言うたり、男性の出席者のその、スピーチであるとか、
はい、
歌とかそこでなんかで言うて、うん、もうこれが妙にはまることあるんで、
ね、
まあそんなことを言うたりして、
はい、
まあ、つなぎながら進めていくんですけど、ね、うん、この間は、女性の司会者 で、
はい、
でまた今回はもうまあ言うたら親戚、まあ、うち私はおじに当たるんですけども、ですからもうスピーチも何にもなし、ただただ食べて飲んでただけみたいな感じで、
いいポジションじゃないですか、はあ、ゆっくりとね、
ポジションやけども
はい、ご飯を楽しんで、
まあまあちょっと飲みすぎた気分はあるんですけども、
はい、
ですからまあよく見ておりまして、
うん
うん、けどすごいこと言い張るなと思ったのはね、
どんなことおっしゃったんですか。
初めに新郎新婦入場しますよね、
はい、
その時に、
うん、
お客さんにね、出席してる人に拍手をどうやってしてもらおうかっていうのはね、これ結構難しいと思うんですよ、うんうん、やっぱりその長い時間ね、あれ入場のからその入ってきた時からそのね、高砂の席に着くまでって、はいはい、結構時間あるしね、
うん、
ほなその人はね、ただいまからちょっと言葉違うと思いますけどね、新郎新婦が入場されますんで、
うん、
お客様方の出席の皆様方の鳴り止まぬ拍手で、
うん、あ、
素晴らしい、
高砂の席へお迎えください。
高砂なんだ、 言葉も、
うん、高砂、それから新郎新婦の席のことをもう高砂高砂ってずっと言うてあったし、お導きくださいっていうね、うん、これ聞いてくっさーと思って
まあ、いろんな表現方法ありますからね、
う
ん、
だから成山の拍手っていうのは、うん、言い方やけども、
なかなかね私とかは言わないですけど、
いやひょっとしてあなたも言うてんのかいなと思いながら、聞いてた
よ。私はもうシンプルに、うん、皆様のお近くを通られます際は、うん、お二人が、うん、お二人へ祝福の拍手をお送りする
それでいいと思うやん、
ら皆さん近くに、うん、通られた時に拍手しますので、うん、自然にメインテーブルまで拍手になるんですよ。
続くってことやね、うんうんはい、けど成山の上見たらね、うん、そんなしんどい拍手してられるかいと
で改めましてメインテーブルにお付きいただいてから改めて拍手をいただいて、決めね、ゼリフと言いますか。
なるほど。
はい。
けど、その司会者もね、拍手を強要するような、あれではちょっと、違うと思うし。
難しいんですよ。うん、ただ、日本人というのは、うん、なかなか拍手をするっていう環境に慣れてないもので。
あまあ、その時間 ね、長い時間、ね、
そうなんですよ。
せんことはないんでしょうけど。
だから、どこで拍手をしたらいいかっていうのを、うんはいはい、分からないわけじゃないんですけれども、あと照れも入るんでしょうね、
うん、
恥ずかしさも入るので、
座ってるし、その時はまだ食べてるのが手は空いてるはずなんや、日本ともね。
そうなんですよ
、うん、けどもなかなかその拍手に、結びつかないと、
誰かがやらないと、
うん、これはね落語界でもちょいちょいあんだけどもね、
う
ん、
だから
もうちょっと早く拍手してくれへんっていう時あるのね出てくるずっと何もなしで誰かがね呼び水みたいにこうしてくれたら何でだけど楽に慣れてはらへんとこなんか、もう拍手がないまま座りかけてそこら辺でやっと拍手とかね、そういうこともあるんですよ、うん、
なのででもあまりにも拍手拍手言ってしまうと、うん、やっぱりちょっと耳障りになってしまいますので、はいはい、私はもうマイクの前で自ら、うん
あ、なるほど。
それ一番ね、
うん。自然に皆さんしてもらえますので、うんはいはいはい、ね、要所要所で。
前に、だいぶ前に、うん、誰が言ってましたけども、司会者だけ拍手しとらへん時あるやんって言われて、そらそや、そらいかんと思って、司会者もやっぱりね、喋ってる時はともかく、その、拍手する時は、やっぱり拍手するべきやと。
拍手しますね。うん。はい。
というて話しかが出るとき自分で拍手しにくいから
そうなんですよね、それの違いですけれどもね、
う
ん、
ここは違う、
はい、それはねちょっと違いますけれどもね、うん、へー、まあ、いろんなね、
はい、
コメントがありますからね、
うんはい、でその確かに、うん、拍手って起こりにくいし、うん、でスピーチがあるじゃないですか、うん、最初の祝辞なんかでも、はい、誰それさんお願いしますと言うて、うん、あこの間の人は自分で拍手してはったね、
うん、
でまあそれでこれね済んだ後って割と拍手を送るけども、うん、出てきはる時ってあんまり拍手を送らないでしょ
う、
うん、ねああいうスピーチなんかは
ね、
ですからそれは自分でやった、うん、そこらは俺なとずっと採点してたみたいね、
うん、すごい怖いですね私もヨネスさんの前で司会できないですわめっちゃなんか赤ペンとかでいろいろ書かれてたここあかんとか、
うん、後でダメ出しをするか
採点されそうですけど、
いろんな表現しはりますね、本当にそれ誰が考えたのっていうようないろんな表現を、
まあ、そうですよね、
何か今まで面白かったことってある？
面白かったこと、
うん、ワロタ、これはワロタというの、
まあああいった披露宴はね、うん、もう生ものですので、う
ん
う
ん
は
あ
まあ、ハプニングとかはね、うん、意外にあるものなんですけれども、うんうん、私は恵まれてるのかそんなにびっくりするようなハプニングはないんですけれども、うん、以前そのねブライダルキャンドルの、うんはあ、先の、うんはあ、燃えるところがあるじゃないですか、そこがちょっと倒れてたんですよ、
う
ん、で新郎新婦さんがつきにくそうにしてたんですね、うんうんうん、なので当日のキャプテンさんが、うん、わざわざそれをつきやすくするように、うん、立たせようとした時にもげたりとかね、
うん、
あ芯がないないみたいな、うん、
とかあんま言われへんね弦が悪いから、
うん、とか、
うん、いや僕は ね友達の結婚式やったけどもね、うん新婦が出たがりでね、
はい、
おかしかったやけども、まあ、最後、これは 友達同士がほとんどでね、うんうん、両親ぐらいだったかな。で最後あ新郎が挨拶するでしょ、うん、でほな新婦が私にも喋らせて言うて、要点ねも、うんこれからあの旦那のトシちゃんじゃない、トシちゃんと二人で幸せな家庭を築いていきたいと思いますというはずやったよね、うん、言うつもりやったやろ、うんうん二人で幸せな家庭を傷つけていきたいと思います
傷つけちゃったんや
もう大爆笑やったね。
あでもね、うん、緊張され、まあその時酔ってはったんですけど、緊張されると言葉がね、
う
ん、
そういう時は長くなこと突っ込まはるわけですか。
いや笑ってたもん、
ね、もう一緒に笑って、
もうみんなで笑ってた、うん、もうみんな酔ってるし、はいはいはい、司会者も酔ってるし、
なるほど、
うん、そんな、ね、意味言葉であるけども、そんなん気にせんで、はいはいはい、もう仲間同級生とか、うん、友達がほとんどやったからね、うん、大笑いして終わったってすんだけども、意味言葉って難しいね。
そうですね、流す、切る、
うんね、流すまであんまり考えてなかったけど、うん、あの切るとか戻るとか変えるとか、
はい、変えていったらダメですよね。
じゃあ昔置いてて、ね、死ぬ、切る、戻る、歌の助け
って、ね、歌の助け
は昔死んだ歌の助けさんが言の悪い人で有名だったから、はい、うちの一門の意味言葉として
まあ、でも最近はそこまでね、うん、厳しくはなくなってきましたので、うん、やっぱりもうあとはもう雰囲気でしょう ね、
ね、
ね、 ね、どれだけ温かい雰囲気でね司会をするかってことになります からね、
うん、これ言うたら初舞台の時どうでした。
やっぱり緊張しますよ、うん、初舞台の時
はもういわゆるお師匠さんというかね、はい、まあ、いてはるわけでしょ、教えてもうた方がね、
はい、あの一番最初にデビューした時は、うん、もう 100% 原稿書きましたね。 あのまだ見ぬ余興に対しても、うん、素晴らしい歌ありがとうございましたっていう原稿書いてたんですよなんか、うん、あの新婦喜んでますよねみたいなのか、
な
るほど、ね、うん、だからもう絶対これ以上のことしないでみたいな。
あなるほど、
けど私もそうでしたよ、はい、うん、もう一言一句書いてました、
うん、でそれをきっちり読んでる、うん、
はいはいはい、
今はもうそんなんなくなりましたけども、
なるほど、太陽がね、いろんな引き出しが増えてるわけですから ね、
そうですね、最初の原稿ね、やっぱりあの
経験がものを言うわけだから、
本当にね、
この頃逆にあんまりやれへんさかいに、うん、ちょっとあの予習しとこうって、うん、こんなこと言うにゃというのは見るけどもね、うんうんうん、
ただイベントなんかも変わってるでしょ、そのいわゆるキャンドル以外のね、いろんなものがあるじゃないですか、そうですね、その
キャンドルやったりバルーンになったりとか、
うん、今映像になったりね、
うん、映像もね最近多いですからね、うんうん、もうそれはその時その時に合わせてね、
そうやね、
はい、やっていくしかないですからね、だから常にいろんなアンテナ広げて、あと情報収集ですよね、いろんな司会者さんとのこんなことあったでとかいうのをね聞きながら、あのいろいろとあのお互い協力しながらしてるような。
いや私はね最初はそのあの本とかそんなのこうたけども、うん、それ以外は全然何もなし、あと書いてこんな言うたマニュアルみたいなもん書いてあった、それを元にして言うただけで、それまでに一遍ぐらい見たことあったかな。
そうですか、うん、まあね、いろいろ結婚式もね、はいはい、ありますけれどもね、
はいはい、次は二条くんの番ですか。
司会させていただきます
いやいや
列席の方がいいかなはい、お待ちしています。
おたくもや
さあではここでインフォメーションいきましょう。インフォメーションでね、二条さんの結婚式のねインフォメーションできたらいいんですけれどもねはい、どうぞ、
仲間でね、はい、二条さん結婚するから、
はい、
岩井二条さんいるぞ、
はい、
落語会のお知らせです、はい、10月22日水曜日午後7時から、
はい、
落北葵寄せですね、地下鉄烏丸線北王子の駅の、うん、真上にあります、京都市北文化会館3階創造活動室です。二条くんも出ます。二条、恵美丸、三橋、米次という4人ですね、
はい、
予約1800円、当日2000円です、うん、小中学生は1000円ですね、
うん、
お問い合わせご予約は075-781-1649 781-1649 イノセンス、ここ火曜水曜お休みです、お昼の12時から夕方5時までの間です、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ぜひ遊びに来てください。ご家族で来ていただきたいですね、小学生、ね、中学生、お休み、ね、見ていただけますからね、
割引ありますから、ね、
はい、うん、ぜひご家族で遊びに来てください。さあそれではここでミュージックブレイクいきましょう。
今日はジョン・レノンの、うん、誕生日ですね、
はい、
誕生してみたら68歳になりますね。えらいもんですわ、
ね
え
ー、はい、
私も年下のはずやと改めて思ったりしてますけど、
はい、
それではあの亡くなってから発表された You Have Your 未発表曲というのや、うん、それをちょっとかけてみよう。音はあんまりよくありませんけどもね、ジョン・レノンで Grow Old With Me です。
まして2畳のコーナー上場レポでございます。3分間で、私の推薦の場所一品などをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、はい、今週も頑張ってね、
頑張ってね。
はい、
はい、何ですか
今回はですね、三条会商店街をふらっと歩いてまいりました。はい、
じゃあ行きましょうか。
はい、
3分間です。スタート。
はい、今回ご紹介しますのは、京都三条会商店街でございまして、
はい、
場所はですね、堀川通りから千本通りまでの、約800メートルでございますけども、
大きいですよね。
ね、テーマがっていうかね、365日晴れの街、すべてアーケードで覆われてる商店街でございますが、
けど太陽もささやろ
まあ傘ささいでもええということでね。うん、で最近こういうアーケードの商店街、寂しいとこ多いですよね。あのシャッター商店街になっちゃったりするところもあるんですが、ここは非常に賑やかでございましてね。
そうですね、
古いお店もいくつもあるんですよ。
老舗のね、
で、やっぱりシャッターで閉め張ったところを、今度は若い人たちにどんどん貸していこうということで、若い雑貨屋さんね、若い人たちが借りて自分のお店をやってるというのと、昔からある商店街が非常にうまいことバランスよく混ざってる商店街でしてね、歩いてて非常に楽しかったです。おばあちゃんというかね、おばあちゃんの服の横にものすごい今時のアクセサリーのお店があったりとかね。
そうですよね。
うん、でこの商店街ね、何がおもろかったって、喫茶店がやたらありましたね。
最近増えたんですよ。
はい、それは若い方のこのカフェもありますし、そうそうそう、また昔ながらの喫茶店、ホットケーキとかね、ホットサンドとか、久々に見ました、ホットサンドの何ですか、サンプルが置いてる、
うん、ガラスケースの中に、
はいはい、で自転車屋さんも何軒かありまして、
そうそうそう、
この三条通り商店街はね、自転車がめちゃくちゃ通ってるんですよ。
本当にね、
ね、
自転車ストリートですよ。
すごいですね、高速で皆さん通っていきますんで、
早いんですよ。
危ないや
ん。危ないですけど、そう分かってるんですかね、もう皆さんね、あそこは高速で自転車を通っていくような商店街でして、でちょうど真ん中ぐらいにね、公園がありまして、そこではお母さんと子供さんとね、なんかちょっとお惣菜買うてきて、みんなワイワイやりながらと、子供さん見ながら楽しめるようなところもありましてね、お店ちょっと備え入ってないんですが、おすすめ行ったことあるのはあります？
おすすめはですね、でも本当に最近いろんなお店ができてまして、行ったことあるのは、カフェどこやったっけな、ケーキとあっくんはね、これはね、はいはい、すごい昔から、知ってるところで、
はいはい、
カレーピラフ、ドライカレーが美味しいんですよ、はいはい、ここは。
公園のすぐ近所のところですね。
ご主人様と奥様がすごい気さくな方で、とってもあったかお店なんですけれども。
私は一番端っこの千本通り側の方のね、入り口入ってすぐの精肉ミートショップヒロさんというのが、コロッケとかも前に、その日はね、ホルモン焼きを焼いてはりました。それをちょっと食べましたけど、非常にね、楽しい。フラットね、通っていくと、非常にいろんなものがあって楽しい商店街。
そうなんですよね。
今日は誰のレポート
やいろんな、ね、
そんなに全部入れなかったんでね、あの皆さん知ってはるかなと思いま
して、お酢のお店とか、その場で飲めるようなね、ドリンクバーになってるお酢のね、お店とかもあったりとか、
当然たこ焼き屋さんもありましたし、
そうそうそう、
お好み焼き屋さんもありますし、ここ行ったら何でも揃いますわ。
そうなんですよ。あのね、はい、スーパーとかもあってね。
中に。
で、そう、商店街の中に、うん、で、大きい声優さんとかもあったり。はいはい、ね、うまい具合にね、バランスが取れてるんですよ。
八百屋さんは八百屋さんで頑張って入りますしね。魚屋さんは魚屋さんで頑張って入るし、またスーパーもあったりする。
うん、で、最近その若い方にもそう、店舗貸してるってこともあってね。
ちょっと、新しいモデルケースになりつつある商店街なんかもしれないですね。その、シャッターをどうするかということで。
行ったことないのか分からへんわ。横切んな、京染め落語の会でいつも通るんだけども、
はい、
歩いたことないから、
一回その時にでも、一度商店街歩いてみてください、ね、なかなか面白いところですよ。
ですから、お年寄りから若い方まで、非常に、ね、皆さん、
はい、
人気というか、その、ね、威勢のある商店街です、
はい
はい、
うん、
長いね結構。
800メートル長いですよね。
うん、大きいですよ。
アーケードですかね。うん、ずっとアーケードですから。
全部アーケードありますからね。
はい、で、広いの道幅は。
あ、そこそこ広いんです。
広いです。
はいはい。
それさらに自転車がバーッと走るわけ。
そうですね。錦とかそのね、うん、よりはるかに広いですね、
うんうん。車も通ってますもんね。
はいはい、
時間帯によってでしょうか。はい、
うん、例えば寺町通りなんかやったら朝10時までやったかな。うん、車通って前のはね、うん。まあそういう感覚で通れるのかな。それでなかったら商売してある人、その CA とかね、うん、品物の搬入屋とか大変やろうしね。うんうん、そんな思ったら僕ポント町のお店でどないすんのかな思ってあそこは前歩かなしょうがないし、
確かに
食べ物屋さん多いしビール運ぶの大変やろうなとよく思ってるんですけどね。車横付けできへんから、
ね、京都本当狭い道が多いですからね、うん、いろいろ工夫しないといけない感じがしますけれども ね、
いろんなところへも、はい、遊びに行ってみたいと思います、
はいはい、じゃあ来週も頑張ってレポートしてください。ありがとうございました。
一人で走り回らせてごめんね
さあ今日は幸せいっぱいのお話をしましたけれどもね、はいはい、うん、来週はどんな話しましょうかね。
まだ決めてません、
はい、来週になったらなったで、
はい、そういうことです、
はいはい、
バーたりでしのいでます。
ちょっとね、季節も変わりましたね。皆さん、風邪などひかれないように、
ね、
はい。
そうですね、寒くなりましたので、うん、お大事にしてください。
はい、
それでは時間が来ましたので、そろそろここでお別れしましょう。そうそう
ですね、はい、ではまた来週。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は、祇園下の協力でお送りしました。